ヨハネによる福音書の14章に今週から入ります。14章の1節から11節を朗読いたします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます、と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。以上です。今週からこのヨハネの14章に入りますけれども、内容的にはこの14章は先の13章の続きということになりますね。先の13章のところから、いわゆる最後の晩餐の席での、イエス様と弟子たちとのやり取り、教えというものが、ずっと続いています。これは17章までずっと続くんですね。特に、13章の後半ではイエス様がですね、弟子たちにあなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているって告げられましたね。すると間もなくユダがその部屋からどっかに出ていったということが書かれてありました。またイエス様は弟子たちに、私が行くところにあなたたちは来ることができないとも言われました。そしてさらにペテロに対してははっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうって告げられたんですね。このどれを一つを取ってみても、これちょっとなんていうんでしょうか、そのまま聞き流せないというんでしょうかね。一体何が起こるんだろうと不安を醸し出すような言葉であり出来事であったんだろうと思いますね。これらのことのように弟子たちの間に不安と恐れ、そして疑いと不穏な雰囲気というんでしょうかね、そういう雰囲気がその部屋にいっぱいにあふれるようになっていました。そこでイエス様は弟子たちに向かってこう言われた。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。イエス様は当然弟子たちの状況を知っていらっしゃったわけです。彼らが今不安と恐れを覚えて心を騒がされているということをイエス様はちゃんとご覧になっていた。そして彼らを慰め、励まし、力づけられるためにここで語りかけられたってことですね。心を騒がせるなって。実はこの13章から始まって次の15章、さらにその次の16章、14、15、16と3章にわたってですね、ずっとこのイエス様の言葉が続くんです。そしてこの言葉は今も見てお分かりのように、実は不安と恐れに陥った弟子たちを慰め励ますためにずっとイエス様が語られているところなんですね。イエス様は本当に弟子たちを大事に思ってたんだなって、それだけ聞いても分かるような気がしませんか。皆さん、3章にもわたって恐れおののく弟子たちを慰め励まそうとしていらっしゃる。一生懸命になって彼らを励ます言葉を切々と語られているっていうところなんですね。この時イエス様は恐れと不安に陥った弟子たちにも3章にもわたって って慰めと励ましの言葉を与えられた。実はこのことをある神学者はですね、イエス様っていうお方は、あ、特にこのヨハネの福音書の伝えるイエス様という方はもったいないほど人間に関わり対話の相手をしてくださるお方だということを示しているって言ったんですね。もう一回言いますが、ヨハネ福音書の伝えるイエスはもったいないほど人間に関わり対話の相手をしてくださる方である。ああ、いいことを言うなと思ってですね、思わずこう書き記したわけですけれども、ありがたいほどに私たち人間に関わってくださる、一生懸命に弟子たちとの話の相手をしてくださる、それが救い主イエス様の姿だってことですよね。私たちどうでしょう、皆さん、何か言ってもわからない、いつも言っても全然頭に入ってない、とんちんかんなことを言うってね、そういう人の相手するって大変ですよね私はすぐ、イライラしてしまう、ね、この前も言ったでしょって言いたくなりますよねでもイエス様はそう言われないんですね。三章にもたって一生懸命に彼らの相手をしてくださる、そういう方だ。皆さんが知っていらっしゃるイエス様ってどういう方ですかね。どんなに私たちが鈍くても愚かであっても、私たちを愛して本当に親しく語りかけてくださる、忍耐深く、私たちを慰め励ましてくださる、そういうお方として私たちはイエス様をはっきりと理解し受け止めておきたいと思いますね。先週も学びましたが、13章の33節でイエス様は弟子たちに子たちよって呼びかけましたね。イエス様にとって弟子っていうのは自分の子供と同じような大切なかけがえのないそういう存在だということですね。そういうものとして私たちを今もイエス様を信じる皆さん一人一人、今もイエス様は見守っていてくださる、そういうキリストの愛の中に私たちは包まれている、守られているということ、そのことをまず今日この箇所からですね、お互いに確認したいと思いますね。ところでこの時イエス様は恐れを抱いている弟子たちに、じゃあどのような慰めと励ましをお与えくださったんだろうか、まあ、先ほども言いましたが、イエス様はここで開口一番、神を信じなさいって言ってますよね。そして私をも信じなさいって、心を騒がすということは誰しもが陥る、なんていうかな、流行り病のようなものだと思うんですけれども、クリスチャンであっても動揺する、心を騒ぐってことはきっとあると思いますね。イエス様はここでそういう誰もが経験する病に対する最善の治療薬は何よりもまず信仰であるということをはっきりここで語られているわけですね。私を信じなさい、神を信じなさい、そうすれば不安や恐れに心を騒がせる必要はありません。弟子たちは実際に恐れにこう見舞われている弟子たちを見て、あなた方は今信仰を失ってるんだ、神を信じなさい、私を信じなさい、そうすれば恐れから解放される、そうすれば心を騒ぐところから守られるんだ、そのことをまず最初に開口一番弟子たちに向かって語られたというところですね。そしてそれに続く、いいですか、14、15、16章の3章にわたってそのイエス様、神様を信ずることのできる根拠、あるいは理由をイエス様は切々と述べられるということです。信じなさいって言っただけで終わりじゃなくて、信じることのできる理由、根拠、それをこの3章にわたってイエス様は彼らに語られたっていうところなんですね。実はこのここでのイエス様の言葉、この心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいというね、この言葉なんですが、実はいろんな中華書などを調べてみますと、もう一つの別の訳し方が可能であるということを説く神学者が結構いるんですね。それはこの信じなさいっていう命令の言葉を文法的にはどっちも訳せるそうなんですけど、現在の状況を言い表す言葉として訳し直して、例えばこうですね、心を騒がせるがあなた方は神を信じているって訳す、いつか心を騒がせるなあなた方は神を信じている、もしそうならば私をも信じなさいって訳す神学者がいるんですね。 そっちの方がいいんじゃないだろうかって言うんです。どうしてそういうことを言うかっていうと、ここで弟子たちが心を騒がしていた直接の原因は何かっていうと、皆さんちょっと思い起こしてください。なぜ弟子たちはここで心を騒がしていたかっていうと、いくつかの原因がありますが、一つはっきり言えるのは、イエス様が彼らの目の前からいなくなってしまうということですよね。そのことに彼らは不安を覚えていった。これまでいつも一緒にいたイエス様がおられなくなる、さあ大変だ、どうしてイエス様は私たちを見捨てていかれるんだろうか、イエス様のなさることはわからない、そのことのゆえに彼らは今不安に陥っていたということですね。しかしその時イエス様は彼らにこう言われるわけです。心を騒がせるな、あなた方は神を信じているではないかって神を信じなさいじゃなくて、いや、あなた方は神を信じているではないかとイエス様はここで彼らに呼びかけたんだっていう。意外な気がしますか皆さんね。おそらくその場にいた弟子たちも驚いたんじゃないかと思いますね。というのはもう彼らは恐れをおののいていたわけで、そういう意味では自分たちの中に信仰がなくなっちゃったんじゃないか、とても神様なんて信じられないっていう心境になってたんですよね。そういう彼らに向かって心を騒がせるな、あなた方は神を信じているではないかってイエス様は語りかけてるんですよ。であるとすれば私をも信頼しなさい、信じなさい、あなた方には神への信仰があるではないか、それならば私がいなくなるからといって不安になることはないではないか、私がこれからすることにを全てを神に委ねたらよい、どうしてうろたえるのか、そうイエス様は弟子たちに声をかけられた。これは私たちも同じような状況に陥ることあると思うんですね。彼らこの時の弟子たちのほどじゃないにしても、突然起こった思いもよらない出来事に、ああもう自分は信仰がなくなってしまった、失ってしまった、ね、とても信頼していけないっていうようなね、そういう思いに陥って心を騒がせうろたえてしまう。これはまあ残念と言っていいんですがね、現実としてはクリスチャンだってあると思いますね、そんな時イエス様はあなたは信仰を持っているではないかって言われるんですよね。私たち皆さんにそのようにして私たちの中にある信仰を呼び起こしてくださる、そういう体験をクリスチャンは多かれ少なかれ、大きい小さいは別にしてね、やっぱみんな体験していくんじゃないかと思いますね。信仰を失ってしまうかのように思える状況の中で、信仰を呼び起こしてくださる主の声を聞く。するとまるでイエス様がその信仰を私たちの中に差し込んでくださったかのように、そこに信仰のついに対関する確かさがこう湧き上がってくる、そういう瞬間ですね。不思議ですけど、ちょっと前までは本当に真っ暗闇でもうダメだ、ところがある瞬間神の声が心に響くとき、私たちの内側に希望が湧き上がる、あるいは意欲が湧き上がる、神様への感謝と賛美が湧き上がる、そういうことをクリスチャンはみんな経験するんだろうなと思いますね。ああ主はこの真っ暗闇と思われるような中にも共にいてくださったし、私はその主を信頼して今来たのだ、その信仰は失われていないのだ、それは主が私たちを掴んでいてくださるんだ、そういう確かな体験っていうものを皆さんもきっとなされてきたでしょうし、これからもなさるんだろうと思いますね。では一体イエス様はこの時その信仰の根拠としてね、あるいはまた慰め励ましとしてどんなことを彼らに具体的に語られたのだろうか。その第一は2節と3節にこう記されています。2節と3節、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。これがイエス様が彼らにね、心を騒がせるな、信じなさいって言ったその信仰の根拠、あるいは彼らの慰めと励ましの言葉の第一の、内容なんですよね。これは天国への希望と イエス様の再臨の約束と言っていいでしょうね。天国への希望と再臨の約束。ここでイエス様は父の家、まあ、つまり天国に行こうとしておられるってことを語りましたね。私は父の家に行くんだよって。それは何のために行くかというと、弟子たちのために場所を用意するためだと。そしてそのためにイエス様は十字架にかかり復活するんだってことですよね。そしてさらに場所を用意したら、イエス様は再び戻ってきて弟子たちを迎えると。これはキリストの再臨のことを言ってるわけですね。こうしてキリストを信ずる弟子たちはイエス様と永遠に共にいるようになるのだということを、イエス様はここで弟子たちにはっきり説明してるんです。つまりイエス様は彼らを見捨てようとしていたのではない、ね、むしろ彼らを父の家に迎え入れるために十字架にかかって復活して天に行くんだということを弟子たちにここで説明したわけですよね。まあ、こんなふうにイエス様はここではっきりご自分がどこに行こうとしているのか、何のために行くのかを弟子たちに説明しているわけです。なぜ説明したかというと、弟子たちは十字架と復活の話は聞いていたけど、それが意味が分かんなくて不安に陥っていた。先週やりましたね。イエス様の言葉を正しくきちんと理解しなかったがために、いらぬ不安に陥っていたってことです。だからここでイエス様ははっきり、私はこれから天に行こうとしてるんだよ、あなた方の場所を用意するために行くんだよ、そして用意したらまた来るんだよって丁寧に説明してくださった。イエス様ってそういう方だってことですよね。ちゃんと私たちが恐れないで済むように、私たちに分からせてくださる、悟らせてくださる。正しい理解を得ることで不要な恐れや不安から弟子たちを解放するため、そして弟子たちが新たに天国への希望とキリストの再臨を待ち望んで生きるものとなるためだということですね。皆さん、クリスチャンは最終的にはどこに行くかといえば天に行くわけですね。天国、私たちクリスチャンにとって、教会にとって最終目標は天国なんです。そしてそのためにキリストが私たちを迎えに来てくださるという、その再臨を期待しながら生きていくっていうのがクリスチャンの人生観の根本にあるものなんですね。ところで皆さんは天国への希望を持っていると言えるでしょうか。正直なところどうですかね。皆さんはイエス様の再臨を心から待ち望んで生きていると言えるでしょうか。イエス様が再び見える姿でこの地上に来られて、そして全ての悪を滅ぼし、この地上をすべ収めるということを期待して私たちは生きているだろうか。案外私たちはクリスチャンではあってもですね、天国や再臨をまるでおとぎ話であるかのように、いわゆるこう現実離れしたものとしてね、としてしか感じていないってことがね、あるのではないかなって気がします。皆さんいかがですかね。でももしそうだとしたら、私たちの信仰はいまだに未熟なままであるというほかないと思いますね。聖書ははっきり私たちの最終的に行き着く場所として天国を約束してくださる。天国か地獄か、二つに一つしかない。これは明確に聖書が旧約から新約にあたって語っているところですね。そういう意味では私たちははっきりとその天に希望を置いて生きるもの、それがクリスチャンであり教会なんですね。そのためにキリストが来てくださることを今日も待ち望みながら生きていく、そのために心備えをして生きていく、それがクリスチャンの人生観の根底にあるべきものだってことですね。でも実際なんとなく天国ってね、現実離れしているような感じ、この地上を生きてるとね、そんなとこあるのかなって思ってる人の方がよっぽど多いですね。それも正直なところではないかなって気がしますよね。なんか天国なんて言うとね、年寄り臭いよってね若い方々はね、まだそんなこと考えもしないっていう人も多いかもしれない。でも聖書ははっきりこのことを言っている。実はクリスチャンは 天国っていうものをこの地上の生涯においてその、まあ、前味ってことですけども、それをこう垣間見ながら、あるいはそれを前味を味わいながら生きていく、それがクリスチャンなんですね。そういう意味では天国が全く現実離れしていてなんかよく分かんないっていうのは本当の意味でのクリスチャンとしての信仰を味わってないっていうことにもなる。クリスチャンの信仰って何か、天国って何か、皆さん天国ってどういう場所かって言ったら一言で言えば神がおられる場所なんです。神が共におられる場所、それが天国なんです。裏を返せば地獄というのは神がいらっしゃらない場所なんです。そこに火が燃えてるのかどうか分かりません、実際には。でも神がいらっしゃらない、そういう場所が地獄であるということははっきりしている。天国は神が永遠におられる場所、それが天国なんです。そういう意味ではこの地上の生涯によってキリストを信じて神が共におられるということを祈りの中で礼拝の中で交わりの中で私たちが日々味わうとしたら、それはもう天国の前味を味わってるってことなんです。そこに私たちが喜びを感じているとしたら、ああ主は確かに共にいてくださる、嬉しいな、感謝しますって言えるとしたら、それはもう天国を垣間見てるってことなんです。その延長線上に本物の天国があるってことですよね。わかりますか。ほど遠い話じゃないのです。毎日の生活の中で主が共にいるってことを味わう、それは天国を味わうということだ。 まだ本物じゃない、なんですかね、その前味でしかないんですけど、でもそれを確かに私たちはクリスチャンは味わいながら生きている。その時私たちはやがて本当の天国が来るっていうことを心から喜び迎え、待ち望むように生きることができるようになるはずなんですよね。もしそうでないとしたら私たちの信仰はまだまだ未熟なままであるというほかありませんね。ヘブライ人への手紙の中にそういう信仰に生きた人たちについてこのように書かれてあります。11章ヘブライ人への手紙11章の13節から16節です。読んでみたいと思います。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。キリストを信じて信仰に生きるというのはまさにこの天の故郷を熱望して生きることだということですね。私たちの生活を見て、私たちの存在を見て、この地上のことしか何にも見えないとしたら、それは私たちのうちに天の希望がないってことですよね。クリスチャンは、教会は天に希望を置いている。そのことによる何か違いが確かに表されてくるってことです。この地上のことにとらわれないってことの一つですね。この地上な全てではないのです。だからこの地上においては思いもよらないことがいっぱいありますよ。でもそれが全てじゃないのです。もうあたかもそれが全てになるかのようにそれに落ち込んでしまうようなことがない、それが信仰者 の祝福の一つでもありますね。とらわれない、さっぱりしてるってことかもしれません。もちろんどうでもいいって言ったわけじゃなくて大事に生きるわけですが、でも私たちの最終その、地点は 目標は天にあるのだということをはっきり掴んで生きるってことですね。イエス様はそのことをこの落ち込んで、不安と恐れにこう見舞われている弟子たちに向かってまずそのことをはっきりと告げられた。天に希望を置きなさい、私を信じて天に希望を置きなさい、天にはあなた方のいる場所がたくさんあるのだってことですね。さてところでこういうイエス様の言葉を聞いた弟子の一人トマスがですね、ここでイエス様に問いかけました。5節をご覧ください。5節、トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか。この質問は前の4節でね、イエス様が私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っているって言ったことに対する質問なんだと思うんです。あなた方は私がどこへ行くかその道知ってるよね。でもトマスはいやいや あなたがどこ行くかわからないのになんでその道がわかるんですかって質問したってことですね。皆さんこの質問どう思われるでしょうかね。実は多くの神学者がこのトマスの質問を非常に愚かな質問だ、愚かな問いかけだっていうふうに、言ってるんですね。なぜかというとイエス様はここではっきりと自分がこれから父の家に行く、何しに行くかというとあなた方のために場所を用意しに行く、そして場所を用意したら戻ってくるよって語ったばっかりですよねにもかかわらず、彼はどこへ行かれるのか私たちには分かりませんって言ってるわけです。とんちんかんですよね。お前聞いてたのちゃんとって言いたくなると思うんですよね。そういう意味でこれは愚かな質問だ、当時の弟子たち、この時の弟子たちってトマスに限らずペテロもそうですし、みんなやっぱりとんちんかんな質問をイエス様にしてるんですね。イエス様がもう十字架にかけられるっていう時に誰が一番偉いかなんてことを語り合って争ってたりとかね。そういう意味では弟子たちってみんな悟るに鈍く理解の遅い人たちだった。でもあまり人のことを笑えない私たちも悟れに遅い、なかなか理解が遅いって部分があるんじゃないかと思う。そういう意味では弟子のこう姿って私たちの姿でもあろうかと思うんですよね。イエス様がさっきですね、ご自分は父の家に行って天国へ行ってやがて帰ってくると言ったばっかりなのに、トマスは主よどこへ行かれるのですか、私たちには分かりませんと聞いた、こういう鈍さっていうものをイエス様はしっかり受け止めて、がっかりすることもなくイライラすることもなく答えていらっしゃる。しかもここでね、これとっても有名な御言葉の一つだと思うんですよ。大事な大事な教えをイエス様はこういう愚かな質問に答えることで語られるんですね。6節を見てください。皆さんこれ一緒に読んでみましょう。6節、はい。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。有名ですよね。こんな有名な教えをあんなとんちんかんな質問に答えてイエス様は語られたってところですね。面白いところだと思いますが、イエス様はここでご自分が道そのもののお方だと、そしてそのご自分を通してだけ父なる神のもとに行くことができると言われました。つまりこういうことです。イエス様はここであそこに道があるよって示したんじゃないんです。そうですね、あなた方に道を教えてあげるよって言ったんでもないんです。私が道だって言ったんです。私が道そのものなんだ。これ皆さんどう感じますか。もしイエス様がここであそこに道があるよ、あなた方に道を示してあげるよって言ったとしたら、私が道であるって言ったのと比べてこうどんな違いが感じられますか。あそこに道があるよっていう言い方と私が道だっていう言い方の違いですね。聞く側の皆さんがこう聞いたとしたらね、違いがありますよね。確かにね、あそこに道がある、あなたに道を示しましょう。決して悪いことではないんですが、どこかやっぱりちょっと距離を感じますよね。わかりますか。イエス様との距離を感じる。イエス様はあたかも外側から私たちに教えてくださってるよ。でもイエス様はそうは言わなかったわけで、私が道だって言ったんです。私が道そのものなんだ。イエス様を身近に感じないでしょうか。イエス様が一緒にいてくださる、そうですよね。そういう感じがしますよね、イエス様は他のどんな哲学者もどんな宗教家も言ったことのないことをここで言った。多くの哲学者、多くの宗教家は道を示したんです。ブッダでさえも道を、法を説いたわけですよね、でもイエス様は私が道だとおっしゃった。私が道そのものである、で私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできない、救われないということですよね。私を通せばどんな人でも救われるということ、わかりますか。いろんな知識をこういっぱいに詰め込まなければ天国に行けないっていうんじゃないんです。ただただイエス様と共にいれば、イエス様とつながっていれば、イエス様が道そのものですから、私たちを父のもとに導いてくださるということですね。他のこと何にも不審に思う必要はない。何ができたかできないかってことで 悩む必要もない。ただただイエス様に信頼し、イエス様に聞き従い、イエス様とつながっていれば、キリストが私たちを父のもとに連れて行ってください。それが私が道であるということの意味ですね。そしてキリストはその父を示す真理そのものであり、神様とのつながりである命そのもののお方だ。イエス様につながってさえいれば、私たちは神を知り、真理を知り、命に生きることができる。そういう方としてイエス様はここで弟子たちにご自分を改めて示されたということですね。とても大事な教えなんだろうと思いますね。ところがここでもう一人の弟子がまた出てくるんですね。フィリポなんですけれども、さらにイエス様に8節でこう問いかけています。主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。これは先にイエス様がこういったことに対する質問なんだと思いますね。7節でイエス様が、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ているって言われた。私を知っているなら父を知っているし、いやもうすでに知ってるはずだって言ったんですね。それを受けてフィリポは、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。これもずれた質問であること分かりますね。分かりますか。これもちょっととんちんかんな質問なんですよね。あなた方は私を知ってる、私の弟子として生きてきたわけですからね。私を知ってる、私を知ってるなら父を知ってるはずだ。どういうことかというと、イエス様と父なる神は一つだってことを、これまでイエス様は何度も何度もユダヤ人たちに対しても弟子たちに対しても教えてきたんです。イエス様は、私が語る言葉は私の言葉ではなく父の言葉なんだ。私がなす御業は、技は私の技じゃなく父なる神の技なんだ。これをはっきりユダヤ人たちにも弟子たちにも教えてきたんですね。このように父なる神と私は一体一つなんだ、三位一体なんだってことを教えてきた。そのキリストの弟子としてフィリポも他の弟子もついてきたんですよね。3年間にもかかわらず、ここであなた方は私の弟子としてついてきて、私を知ってるんだから父なる神も知ってますよねってイエス様は言った。しかしフィリポは、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。つまりフィリポは、いや分かりませんよ、父なる神ってどういう方ですか、教えてくださいよ、見せてくださいよ、そうすればもっと満足できますよって言ってるってことですね。これもイエス様が語った言葉を全然理解していないところから来る質問なんです。そういう意味で本当に愚かな質問、とんちんかんな質問だということができるんですね。でもイエス様はそのことをも全然意に介さないかのように、ここでフィリポに向かって丁寧に語られるんですね。9節からですね。14章9節から11節。イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。フィリポは3年間もイエス様と共に過ごしてきたにもかかわらず、キリストと父なる神が一つだということを全然理解していなかったし、まだはっきり信じていなかったということですよね。そのために父なる神様を知ることも見ることもできないと思い込んでいた。そういう意味で彼は満足してなかったってことですね。彼の信仰は、彼は確かにキリストの弟子だったんです。でも彼は満足してなかったんです。なぜかというと、イエス様の教えを正しく理解し受け止めてなかった、あるいは正しく信頼できてなかった。だから不満足だったってことですよね。これは私たちも陥りがちな問題あると思うんですね。私たちはイエス様を見るときに、そこに父なる神がどんな方であるかを知ることができる。この世に生きる人々に見えない神を見ることができるために、神様はイエス様を使わせたんです。皆さん、世の多くの人々、いや私たちも思うかもしれない、 神様が見えたらいいのになって、ある人は言いますよね。神がいるって言うなら見せてくれって、 見ることができたら信じてやるって。でもこれは本当にそうでしょうか。多くの場合見ても信じない。なぜかと思います。なぜだと思いますか。例えば奇跡を、同じ奇跡を体験しても、それを通して神を信じる人もいるけど信じない人もいますよね。どこに違いがあるんでしょうね。見たから信じるかっていうと、そうとは限らないんですね。なぜ信じないかといえば、私たちの中に先入観、あるいはそういう偏見がもうすでにあるんです。神がいるとすればこうであるに違いない。そしてその自分の持っている先入観にぴったり合うものが見えれば信じるかもしれないけど、それに合わなければ私たちは信じないんですね。それは嘘だって答えてしまう。つまり人間は自分を中心に見ている限り神を知ることはできない、神を信じるってこともできないってことですね。そういう意味では結局聖書が語る言葉、イエス様の言葉を信じない限り、どんな奇跡が起ころうと起こるまいと、信じない人は信じないそういうふうにしか言えないんだろうと思いますね。当時のユダヤ人たちがそうでした。彼らは自分たちが期待しているメシア像、救い主像というのを持ってたんですね。地上に王国を築く力強い、その、政治的な王様としてのメシアを望んでいた。でもイエス様はメシアとしてやってきた。そのイエス様は弱い人々のところに行って、貧しい人々のところに行って福音を語り、病んでる人を癒しってことはしましたが、どうやら王様になるような気配は全くない、貧しいまま。だから彼らはつまずいちゃったんです。あんなのメシアであるかって。でもメシアはイエス様ですよね。神が使わした本当のメシアはイエスなんです。神様は見えない神を見えるように表してくださったんです。ほらここにあるよって。でも人間は結局自分の偏見によってしか見えないので、そのキリストを拒否してしまった。十字架にかけて殺してしまった。そこに人間の、私たちの罪があるということですね。ですから私たちは、もう一度言いますが、見たから信じるのではない。キリストの言葉、聖書の言葉を聞いて信じなければ、本当の意味で私たちは信仰を持つことはできないということですね。イエス様は金持ちと貧乏人のラザロという人の例え話の中で最後にこんな言葉を語っています。ルカの福音書の16章の31節ですが、もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあってもその言うことを聞き入れはしないだろう。この言葉通りですよね。これは信仰ってそういうものだっていうことですね。キリストは人間の心の堅くなさをよくご存知でした。そしてそういう点においては自分の弟子たちも変わりがない、堅くなままだ、悟りに遅く理解に遅い、そういうものだということをよく知っておられました。それゆえにイエス様は最後の最後までこの鈍い弟子たちを寛容に受け止めて、心を込めて彼らを慰め励まし、導き教え続けられた。私たちはこういうイエス様の愛と荒みの中に生かされているものであるということを今朝改めて確認したいと思いますね。そしてそのことを決して忘れることがないようにしたい。というのは私たちも心を騒がせる時が必ずある。その時私たちはキリストの愛、キリストの恵み深さっていうことをどっかで忘れてしまってるんですね。見えなくなってるんですね。でもそれをしっかりもう一回確認し、キリストに心を向け、キリストに目を向けていく時に、私たちは新たにキリストへの信仰によって心を騒ぐ状況から立ち上がることができる。キリストの愛に私たちは今包まれているということをしっかりと心に留めたいと思います。さてイエス様の弟子たちへの励ましと慰めの言葉がこの後もずっとしばらく続きます。イエス様はこれからどんな言葉を持って弟子たちを慰め励まそうと、あるいは力づけようとされたんだろうか、まあ、皆さんとご一緒に一つ一つですね、丁寧に見ていきたいと思います。ぜひ皆さんも楽しみにしつつ、御言葉に目を留めていただきたいと思います。一言祈ります。